皆さんこんにちは。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティのミサップことピアニストコンポーザーの岡本ミサが兵庫県のアンヘルスタジオから送り出しております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さはみんな同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さてジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。今日2月最後の日ですよね。
早すぎますね。
早いですよね。2月は逃げて3月去るって言いますけれども、
はい、
ね、あっという間ですね。
あっという間にもう今年も2ヶ月過ぎましたですね。
ね、早いね、
はい
はい。1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今週の期間は先週から引き続き雨水です。雨の水と書いてね、雨水です。雪が雨に変わって積もった雪を溶かして、土が潤い始めますよという時期なんですけれどね、と言いながらまだまだちょっと寒いですね。
そうですね、
はい、
まだやっぱりね、朝とかね、
はい、
夜ちょっと冷え込む時ありますからね。
そうですね、あの昼と夜の、ね、寒暖の差がすごく激しいですよね、
はい、
元気な人でもこれ自律神経が回りますよね、はい。まあ、風邪などに、ね、ご注意くださいね、はい。そしてその二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の時期は、草木芽生えいずるという時期ですね。草木というのは草木と書きます。そして、燃えるという字に、燃えるって言ったら燃えのね、燃えの燃えるっていう字に動く、はい、はい、という時期なんですが、要するに木の芽時、この芽時っていうんですかね、木の芽時ですね。どんどんどんどんと木の芽が芽吹いてきますよという時期ですね。うち の, あの木なんです、庭にある木なんですけど、三秋っていう木がね、春一番にいつもあの黄色い花を咲かすんですけれども、その木もね、もうあのこう芽吹いてきてるというかね、もうそろそろ花が咲くかなっていう感じですね。楽しみですね。
いいです ね,
ね、
はい、
はい。そして今日はね、
はい、
先週ちょっとなんかハマってることってやったじゃないですか、で、私このほら365の教育ってやつ、あの教養っていう、世界の教養って1日1ページ読む本があるんですけれども、
はいはい、
これの中でね、最近ちょっとモーツァルトがよく出てくるんですよ。
うーん、
でね、私モーツァルトのレクイエムが本当にもうちっちゃい時から好きで、で、よくお部屋でも聞いてたんですよ、レクイエムで、はいはいはい、なんでそんな悲しい曲聴くのって言われるんですけれども、うん、ジョスさん知ってます、レクイエムっていう曲。
曲は
聞いたことありますよね。
聞いたことありますしね、
ええ、
モーツァルトはかなり前の、
そうやった
一度ですね、
うん、
放送でモーツァルトを聴くと病気が治るみたいなね、
はい、そうやったやった、
お話もさせていただいたことを今思い出したで、
ね、そうですよね、ジョスさんやってましたね、はい、それはね、はい、そうなんです。で、私ピアノのね、モーツァルトの曲とかもよくちっちゃい時弾いたんですけども、
はい、
まあどっちかというとちょっと退屈なんですよ、左でドソミソドソミソってなっててね、
はい、
でどっちかって言ったらやっぱりショパンとか、シューマンとか弾く方が好きだったんですけれども、今この年になると、あ、モーツァルトもちょっとなんかピアノ曲ね、可愛くて素敵やなっていう風にやっと思えるようになりましたけれどもね、そんなこんなでこのレクイエムっていうのがね、
はい、
まあ、モーツァルトが亡くなる626のもなんですけれども、作品番号が、
うん、
ということは626曲書いたということなんですが、この曲を最後に亡くなったんですよ。 モーツァルトがね、
まあうん、モーツァルトはなんか35歳で
亡くなってです
ね、
いろんな説がありますけれどもね、もう早く亡くなられて、はい、でこのレクエも作曲するときにですね、なんか不思議なことがありましてね、うん、知らない男の人が来て、マントを着てでね、高額の報酬と引き換えにこの レクエムを作ってくださいって来た依頼に来たんですよ。うん、で前金として半額くれたって言うんですけれども、まあ、生活の苦しかったモーツァルトはね、もう嬉しい仕事の依頼だったっていうようなことで、この見知らぬ男っていうのと、あと高額報酬っていうだけでね、
はい、
今でもやっぱしばしば語られるこう謎の話っていうか、そんなお話なんですよ。
なるほど、
うん、誰かが頼みに来てね、
はいはい、
でアマデウスっていう何だかアマデウスっていう映画があったんですよ、1900年代、うん、90年代やったと思いますけども、
はい、
そのお話の中ではサリエリっていうモーツァルトのライバルみたいなね、うん、作曲家がいたんですけど、その人がその依頼主やったっていう風なお話になってるんですけども、それではそうではないですよ本当はね。
そういう映画
あるんですか？アマデウスっていう映画があるんです。私も見ましたけど、
ちょっと
見
て
ください、
ぜ
ひ、はい、面白いですよ、はい、でこれまあ、こんなね、うん、でその来た人っていうのは分かったんですよ結局ね、まあ、後半でお話ししますけど、そんなお話とか、あとそもそもレクイエムって何なんやろうとかね、レクイエムって言ったら死者のために安息を神に願うために、教会で行われる死者のためのミサというものが ミサやって、そうなんです、
はい、
うん、だからまあそういう死者のためのミサで使われる曲っていうのがレクイエムということなんですけれどもね。まあ先週ねこの8曲目の涙の日っていうのをかけましたけれども、うん、もうねこのやっぱりレクイエムが好き でいろんなお話がちょっと入手したのでね、
はい、
ちょっと豆知識としてお話ししようかなと思って今日はこれ選んだんですよ。
楽しみです
はい、さてラブフォールシンクス、この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、そして CM の後はミサスプおすすめ楽曲、今日はモーツァルトかけますね。でそして、番組後半では今日のね、モーツァルトの話でねさせていただきたいなと思っております。素敵な30分をラブフォールシンクス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、寒暖差がちょっとねすごくひどくて、
はい、
風邪ひきそうなだったりとかして、体調崩しそうなんですけれども、何かいい方法ありますか？
はい、はい、今日はですね、免疫力を高めるために、
はい、
再三このコーナーで申し上げておりますけども、
はい、
腸を元気にするというのが大切だということを、ね、
あ、そうですね、
お話してますけどね、はい、今日はですね、腸汁スープ、長生きするスープ
を
ですね、お話をしたいと思います。やはりですね、ミサップも、はい、野菜スープね、毎日飲んでる
というふうに
聞いてますけども、これはスープはですね非常に消化吸収がしやすくてですね、腸内細菌善玉菌をですね、
はい、
ここを増やす非常にいい働きをします。長寿スープ、
はい、
野菜中心のですね、
はい、
スープの、まあ、簡単な作り方をですね今日はお話したいと思うんですけども、
はい、
まず具材ですね、
はい、
何がいいかと言いますとですね、ポイントはですねいろいろ皆さん入れられると思うんですね、キャベツ、
うん、
トマト、
うん、
ね、
はい、
人参、
はい、
とか入れられると思うんですけど、やはり生姜を入れてほしいんです。
あ、なるほどね、
はい、
体が温まるしね。
それからやっぱりキノコとかね、
あ、キノコ類、
はい、そういった野菜をですね具沢山にしてですね、はい、十分煮込んでいただくとですね、
ええ、
これは皆さんのこう最近ちょっと、まあ、寒い日がありますんでね、
ええ、
体も温まりますしね、
あ、そうですね、
腸内環境も整えてですね、うん、免疫力もアップするということで、今日は腸汁スープ、野菜スープをですね、
それいいですね、
ぜひ皆さんできるだけ、
ええ、
まあ、毎日ね飲んでいただくいいんですけども、ええ、まあ、あの週に何回かはですね、
あー、なるほど、
スープを飲んでいただいて、
はい、
体調を整えていただいて免疫力をアップ。
なるほど。
ということで皆さん元気出していきましょう。
はい、私もあの野菜スープ作ってるんですけども、
はい、
やっぱり毎日あれは入れます、生姜は。体が温まりますもんね。
あの生姜本当不思議な
ね、
なんていうんですかね、具材と言いますかね、
ですね。
それがもうポイントですね。
ジョスさん他にどんなもの入れられるんですか。
あのやはり人参がね、
あの人参、ね、
まあ、キャベツ、
キャベツ、
まあ、生姜、この3つだけでもいいと思うんです
よ、ね、そう、私3つだけが結構、
はい、
キノコも入れていいんですね。
キノコとかねやっぱりね、はい、あの海藻類もですね、
海藻ね、
あの入れて
ドロドロなるからね。
あのメカブとかもいいんですよ、本当は。
なるほどね、
はい、
まあ、いろいろちょっとねレシピ考えてみるのもいいかもしれませんね、
はい、
それでもダメな時は乳酸菌飲んでくださいね。 Love for all things。腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。あなたの美しさと健康を守るユースマインド。 はい、お聞きいただきましたのはモーツァルトのレクイエム、ケッヘル、626ですね、一番最初に、の曲なんです。これはイントロイトゥスっていう風な曲なんですけど、レクイエムですね。モーツァルトのレクイエムをかけると一番最初に流れるのがこの曲なんですけれども、この曲は実はですね、全曲の中で唯一モーツァルトの自身の手で最後まで完成されている楽曲なんです。あとは、はい、モーツァルトの、ね、お弟子さんの、フランツ・クサーバさんという、ジュースマイヤーさんという方が保湿をして全曲完成してる。
そうなんですか。
そうなんです。だからこれについてはね、ジュースマイヤーさんという方はね、フランツ・クサーバ・ジュースマイヤーっていう名前なんですけど、
はいはい、
モーツァルトの一番下の子供がフランツ・クサーバ・モーツァルト、同じ名前をつけてるんですよ。だからすごいモーツァルトさんが彼に対して尊敬を持ってたんではないかっていうふうに言われてるんですね。
はははは、
うん、信頼してたんじゃないかって言われてる、でその彼が全部保湿っていうね、書いて世に出したんですけれども、このあれに関しては、曲に関してはね、ドイツ の音楽学者の方がね、
はい、
他にもたくさんいらっしゃるんですけども、ちょっとこれは違うんちゃうかって言って、モーツァルトがちょっと近やったんじゃないやろっていう風なね、いろいろ問題醸し出してましてね、
はいはい、
で CD も、ジュースマイヤーさんの版とそれとまた違うものっていうのがあるんですって。で、何も書かれてないものはジュースマイヤーさんのものなんですけど、だからこれ聞いたのは多分、はいはい、おそらくジュースマイヤーさんの分なんですが、そういう違う方が保湿されたものもあると。保湿っていうのは補うっていうのに筆って書いて保湿、
はいはいはい
はい、なんですけど、そういうのがあるんですって。不思議でしょ。なんか
不思議ですね。それでも600、はい、何曲でしたっけ。
626やから626
曲でしょ、
はい、書いたんですよね。
それはどれぐらいのペースでそれ作らないと、600曲いたら。そうです、
子供の頃からね、振動だって言われて、はい、彼はでもうずっとヨーロッパ中回って演奏してたんですよね、はい、お父さんに連れられて。だからもうその頃からもう8歳の時に交響曲を書いたって言ってますから ね、
すごす
ぎますね、はい、そうなんでしょうね、で、ちょっと前半でもお話ししましたけれども、
はいはい、
ベールをかぶった人が来て高額の報酬で、
楽しみなんですよ
でしょ、誰が、はい、誰なんかなと思うでしょ、
はい、
これ後から分かったことなんですけども ね、
ねえ、
フランツ・フォン・バルゼック伯爵っていう、バルゼック伯爵っていう方がいらっしゃるね、
はい、
その方はね、田舎の漁師ですごいお金持ちなんですよ、
うん、
でその人がの死者を使って使うもの死者を使ってね、
はいはい、
お使いのものを出して、でモーツァルトに頼んだんですよ。
ほうほう、
これ何のためにかって言ったら、自分の奥さんがね、はい、バルセック伯爵の奥さんが若くして亡くなられたんですって、
うん、
でそれでモーツァルトに依頼したんですけども、このおっちゃんめっちゃ悪いおっちゃんでね、
はいはい、
お金むっちゃ持ってはりますから、そういう有名な、ね、作曲家に作曲してもらって、自分が書いたようにしてね、
はいはい、
初演させたりとかしていろんなことやってたんですって。で、モーツァルトに頼んだレクイエムを、
はいはい、
なんか自分が写譜してね、全部写して、うん、で自分が発表したんですって。そんなことしてたんですね。でも妻のモーツァルトの奥さんのコンスタンツェっていう人がいてるんですけど、その人がね、モーツァルトが書いたものを持ってたので、それちゃうやないかって分かったんですよ、うん、だからちゃんとモーツァルトのものだっていうふうなことが分かったそうなんですが、面白いでしょ。
すごいですね。それ、さっき紹介してくれた本の中に載ってるんですか。
これはねちょっと載ってないですけども、これ私この本に載ってるのはね、
はい、
モーツァルト、ハイドンってわかります？聞いたことあります？
はいはいはい、
ハイドンとか、ヘンデルとかとなんか交流があったらしくて、
うん、
で私がねびっくりしたのは、やっぱりこのモーツァルトがね、ここに載ってたのが、バッハ、聞いたことあるでしょ、バッハね、バッハの対位法っていうのがあるんですけども、例えばドレミファソって弾いたら、うん、ドシーラソファっていう風にちょっと逆に行くようなものをつけ、
はいはい、
メロディーをつけたりとか、そういう対位法っていうんですけどね、そういうものを勉強するためにフーガと平均律クラビア曲集っていうのが 書かれたんですよ、モーツァルト、間違えバッハが、うんうん、私たちもそれ弾いたんですけどね、
はいはい、
それをモーツァルトがすごく研究してたらしいんですよね、実は。でそれ研究したものをこのレクイエムに、うん、あの反映させてるっていうことが今回この本で分かったんです。で私は改めて聞いて、あ、なるほど、そのバッハのそういう技法っていうのかな、うんうん、それをすごく使ってるなっていうのが改めて分かったんですね。
すごい勉強になる本ですね、
それ、うん、これはすごいなと思って、モーツァルトがすごくやっぱり楽譜を研究したらしいんですね、
はいはいはい、
でヘンデル、ハイドンか、ハイドンはね、ものすごくこう有名なやっぱ作曲家やったらしくて、
はい、
でモーツァルトはねだいぶハイドンの方が年上ですよ、でも若いモーツァルトにすごくこう敬意を払ってお話ししたりしてたんですって。だからモーツァルトもいつも高慢的なこと言ってたんですけど、ハイドンに対してはすごく敬意を持ってお互いに交流があったらしいですね。で最後に会った時にハイドンに、僕はもう二度とあなたに会うことできませんけれどもって言われたんですって。でその年にも亡くなったんですって、モーツァルトが。そんなことが書かれてましたね、ハイドンのところに。
なるほど
で面白いなと思って、うん、そんなことがあったんですが、モーツァルトって昔って感じしません？
あ、先週も言ってましたけど、この本読むと、うん、そんな昔じゃないというふうに感じると、
ね、
これもそういうお話ですね。
モーツァルトが亡くなったのが1791年、
はい、
200年ちょっと230年ぐらい。
そうですね、はい、もっと前の方みたいに思いますですけどね。
でしょう、
はい、
私ももうピアノを練習してたあの頃には、うん、もうとてつもなく遠い遠い昔の作曲家だと思ってたんですけども、うん、そうでもないんですよね。
まあ、626曲だすごい数ですけど、まあ、ミサップもね今作曲100曲以上作ってると思うんですけどもぜひとも ね、
作らな
あかんね、どんどんどんどん作ってもらって、
うんね、
500曲ぐらい作ってほしいんですけどね。
そうですね、前になんか違う本でね、はい、やっぱりその1年かけてゆっくり1曲作るのと、
はい、
で1年の間にも打作でも何でもいいからたくさん作った、うんうん、作るのとね、
はいはい、
比べた時にいっぱい作った方がいい曲がいっぱい生まれたんですって。
あ、そうですか。
いい作品が、絵やったかな、なんかアート作品、それを聞いて、あ、これちょっと作らなあかんなと思って。
なるほど、
思いました。ジョスさんもね、今なんか新しいものを作ってらっしゃるでしょ。
まあ、新しい製品作るときに、
ね、
ネーミングのね、
ね、
考えの、まあ、ミサップにもいろいろアドバイスもらってますけど、やっぱりそのネーミングとかね、言葉も、たくさんね、
はい、
バーッとこう、思い浮かんだものを出していくと、
なるほど、
またいいものといいますかね、
はい、
出てくるときありますんで、できるだけ今ミサップ言いますね、クリエイターの方
は
ね、
はい、
たくさんこう、はい、いろいろいろんなパターンあるかと思うんですけども、
はい、
いっぱい出された方がいいんじゃないかなと思いますですけどね。
ジョスさん言ってましたもんね、なんか何々何々って言って、もう1分間に5個も10個も言ってたでしょ。
そうなんですよね、
その商品名を、はい、思い浮かんだもの、そういうのが必要なんでしょうね、きっと、言ってるうちに出てくるもんね、
はい、
歌詞もね。それでは岡本美さんのラブフォーシングス、来週は素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組の感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里
ジョスでした。
ちょっとね、暖かくなってくるので、ね、
そうですね、明日から3月ですよ。
嬉しいですね、春ですよ、はい、みんなね、風邪などひかないようにね、来週も聞いてください。それでは来週もこの時間に
Love for all things。